聖書を朗読します。ルカによる福音書2章41節から52節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書104ページです。さて、両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わってキロに着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。以上の聖書箇所より、キリストの本跡と題しまして、中西康幸先生よりお話をいただきます。
ユダヤの三大祝祭といえば、杉越祭、七州祭、カリヨ祭。当時のエルサレムには世界各地からユダヤ人が巡礼に訪れます。中でも重要なのが何といっても杉越祭ですよね。エルサレムに巡礼することは成人男性たちの義務であったと言われています。その点、少年イエスの家族はどうでしょうか。毎年両親がエルサレムへ旅をしていたと記されています。義務があるのは男性だけなのにマリアも一緒だと、まずはそこが注目すべきポイントであります。マリアが巡礼の旅に出るのはあくまで自発的ということ、そこにマリアの信仰が現れていると言ってよいでしょう。続いて、少年イエスが巡礼デビューしたのは12歳。当時のユダヤ人社会では成人男性として義務が課されるのは13歳とされていましたので、12歳であればまだ巡礼に行く必要はなかったんですよ。義務ではないのに両親についていく、そこに少年イエスの自発性が伺えるでしょう。パパとママに置いていかれるのが嫌だったからとか、そんな理由ではありません。純粋に敬虔さの表れなのです。少年イエスの敬虔さは両親から教わったものかどうか、その辺はいろいろと解釈があるでしょう。とはいえ、キリストは神の子でありながら完全な人でもあられるわけです。赤ん坊として生まれたのが何よりの証拠ですからね。家庭教育の影響を否定する理由はありませんし、特にマリアから薫陶を受けていたかもしれません。 いずれにしても義務ではなく自発的に巡礼に出かける、それはイエス様の神との近さを表すものであり、また家庭環境でもあると言えるわけであります。そこまでは導入部分でして、問題は祭りの期間が終わった後のこと。両親が帰路に着いた時、少年イエスはまだエルサレムに残っていて、両親はそれに気がつかなかったとあります。現代の社会であればとてもありえないことですよね。もしかしてネグレクトじゃないのとかですね、と勘違いする人がいるかもしれませんが、そんなことはありません。当時の巡礼スタイルというかですね、巡礼のあり方であれば大いにこういうことはあり得た、起こり得たことなんですよ。と申しますのも、当時の社会で人が旅をすることは現代の私たちとは比較にならないほど命の危険がありました。山賊、盗賊、追い剥ぎの類と出くわす、リスクも当然のこと。水や食料の確保はどうするのか、そんな課題もあります。その他もろもろも含めかなり真剣に対策を講じる必要があったわけなんですね。その対策とはですね、親族親戚一同がこぞって移動すること。親戚って今の私たちが考えるような親戚よりももっと広がりがある大きい部族一族といった方がいいかもしれないんですけども、とにかくすごい規模の大行列になるのはザラなんですね。もう何十人という、現代の一般的な団体ツアー旅行よりもはるかに大規模であります。数の力でお互いのニーズをカバーしましょうと。これだけの大集団なら山賊に襲われる心配もいらないし、水や食料もなんとかなる。みんな親戚同士なので、親たちは自分の子供を他の大人に預けることだってできます。しばらく目を離しても大丈夫。そんな感じで帰路に着いたら少年イエスが見つからない。でもまあきっとどこかにいるでしょう、 あそこのおじさんおばさんのところにいるかもしれない、ね。ところが少年イエスは本当に見つからない。そこでようやく両親は息子とはぐれてしまったことに気づいたわけですね。1日分の距離を行ってしまったっていうのは別にまあ当時では本当にあり得たことなんですね。一族の大行列を探しながらエルサレムに引き返し、3日後にようやく神殿の境内で発見。果たして少年は何をしていたのかと思いきや、学者たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したり、親の心配なんかどこ吹く風、聖書談義に花が咲くありさま。さすがはイエス様ですよね。まだ12歳なのに賢い受け答えをして人々を驚かせていたと書かれています。日本語でも神のわらべと書いて神童という言葉がありますが、早くもキリストの非凡さがよく描かれているなと思いました。とはいえキリストの非凡さはその賢さそのものよりも母マリアのお叱りに対する返しといいますか、ひょうひょうとした受け答えにあると言えるでしょう。こっちの方がよっぽど非凡なんですよ。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。まあ第一印象として大方の人はこまっしゃくれた子供だなと感じることでしょう。親に対してなんて物言いだ、という評価もあるでしょう。 まあ、人情としてはおおむねそんなところでしょうけれど、そういうふうに捉える、なんて言うでしょうかね、そういうこと自体がキリストに対する無理解を露呈しているのです。その無理解とは、神の子なのにただの人間の子供扱いすること。あくまでもヨセフとマリアの息子でしかないという評価、そこには神との関係が抜け落ちているのです。本当はイエス様は神の子ですからね、神との関係においてこの子はどういう少年なのかと考えなければならないのに、マリアの言葉の中にはそういった考えはまるで見られない。それに対して主イエスは純粋に自分の父の家にいるのは当たり前だとおっしゃったわけです。父の家とはもちろんナザレにある大工ヨセフの家ではなく、エルサレム神殿のことであります。主はご自分のことを暗に神の子だとおっしゃった。すでに自覚があるんですよ。神の子であれば神殿にいるのは当たり前じゃないかと。それほどまでに主は神と近しい関係なのです。こんなに神の子でこんなに天の父と親しいんだから、近しいんだから、神殿にいるのは当たり前なのにどうして知らなかったんですかっていう感じでイエス様お答えになったんですね。神と近しい関係にあるためには同時に人からは自立していなければなりません。ここが重要なんですね。当然親からの自立も必要です。いわゆる親離れ、人からは自立して、親と親じゃないですね、神と近しいお方だからこそ誠の救い主として人々を救うことがおできになるんですよ。そうでなければいずれ人間社会に飲み込まれ埋没してしまいます。本日の文脈で言えば、神様よりも親を選ぶなら決して救い主にはなれなかったということであります。仮にキリストが人間社会に飲み込まれ埋没するなら、それが何を意味するのか。富や名声、この世の誘惑に負けて暴君や独裁者のようになってしまう。今世界中にはそんな人いっぱいいるじゃないですか。もしイエス様が暴君や独裁者になったら救いは台無しです。人を救うどころか重荷を与え、自由を与えるどころか束縛を強いてしまう。そうならないためには徹底的に神と近くにあり、また人からは自立していなければなりません。どうして私を探したのですかなんて普通の子供だったらとても言わないセリフですよね。自分が本来いるべき場所は神がおられるところなのだと。そんな言い方をしていても、母マリアを非難しているわけではありません。どうして私を探したんですかって、そういうなんかこう怒ってるとかディスってる意味ではないですね。3日間も探されたことを純粋に驚いておられるんですよ。それほどまでに神殿にいるのは当たり前なのだと。お母さんなら分かっていると思っていたんですけどねみたいに、人間の常識には全く左右されない、支配されていない、それが神の子としての自立なのです。少年イエスのお言葉からはマリアとヨセフを突き放しておられるようにも感じられます。どうして私を探したのですか、 いやそれ親だから当たり前じゃないかと普通の人なら思うんですけど、わざわざそんなことを聞く、突き放されたように感じる。両親との間には明らかな距離感があるわけですね。これ距離感あるんですよ。やっぱり冷たいと感じる人もいるでしょう。これが自立なんですよ。もちろん少年イエスはマリアとヨセフをちゃんと愛しておられます。そこは重要なんですね。ただし人への感情に先立つ自立があるのです。神との近しさゆえに人とは一旦距離を置く、一旦距離を置くっていうのは大事なんです。ずっと距離を置きっぱなしじゃないんですけれども、母マリアと人間のお父さんヨセフを愛する前にまずは神との関係があるんですね。神と近い、だからこそ人間とは一旦距離を置く、一線を隠している。そこは譲れません。神との関係よりも親への情が優先されるなら福音宣教なんてとても成り立たないんですよ。大人になってからですね、イエス様があれガリラヤで福音宣教しているときにマリアと弟たちが止めにイエス様を迎えに来たことがあるんですね。イエス様気違いだと思われてるからこのままじゃまずいってことで、ちょっとあなたイエスよ、ちょっと一旦家に帰りなさい。マリアさん来たんですけども、イエス様は断ったわけですね。私の母や兄弟とは誰か、そういうふうにおっしゃったことがあるんですね。私の父の御心、御言葉、御心を行う者が私の母や兄弟である。その御言葉すごく印象的なんですけども、まず神様との関係が先にあって、その後に人間同士の関係がある。その順番を忘れちゃいけないですね。そうじゃなければ福音宣教は成り立たない。そんな少年イエスの姿勢に両親の反応はどうだったでしょうか。怒っちゃったとかそういうふうには書かれてないんですね。とにかく意味不明、少年イエスの言葉が分からなかったと書かれています。明らかんとしちゃったんですね。分からなかったのはマリアとヨセフが愚かだからではありません。頭悪いから分かんないとかそういうことじゃないんですよ。まだ12歳のイエス様がすでに人間の理解を超えていたからであります。頭の良さが親の理解を超えていたということじゃないんですよ。神との関係性が、その近さが親の理解を超えていた。すでに人間のしがらみの中にはおられなかったということでもあるわけですね。そこが、マリアとヨセフの理解を超えていたんです。神様と近い、人間のしがらみにはもういない、とても理解できない、だからイエス様のおっしゃることも分からなかった、そしてですね、最後に忘れてはならないことがありますね。それは少年イエスが両親に仕えて暮らされたこと。親なんかどうでもいいとは一言も書かれてないんです。神と近しくあることと両親に仕えることは、ちゃんと両立できるのです。むしろ神に近しく、人間からは自立しているからこそ人にも正しく仕えることができると言うべきでしょう。そうでなければ、自立してなければ正しく使えることにはなりません。本人は使えているつもりでも、自立なき奉仕は霊俗か猛獣かマインドコントロールか、その程度のものなんですよ。人間ってしばしば害になるものを欲しがりますからね。例えばアルコール依存症の親が子供に向かってですね、おい息子よ、酒が切れたから買ってこいとお使いに出そうとしたとき、はいお母様買ってまいりますと従う子供が正しく親に仕えることになるでしょうか。アル中の親にもっと酒飲ましちゃう。 そこなんですよ。それはほんの一例ですけれども、一例なんですけど、人の要求に従うことが正しく使えることになるわけではありません。他にもですね、カスハラ客に従うだけの店員が模範的な店員になれるわけがないですからね。ただ使えるっていうのはなかなか難しい。自立してなければ使えられない。物事の正しさの基準はあくまで神ですよ。人は好き勝手なことを言いますし、自分自身に害になるものを欲しがることもあるくらいですから、ろくなものじゃないんですね。盲目的に人に仕えるっていうのは一番まずいんです。神にあって自立してこそ人にとって真に必要なものを与えることができると。なぜならですね、人間にとって一番必要なものをご存知なのは神様だけだからなんですね。神様は私たちに必要なものをご存知でおられる。人間というのは自分に必要じゃないものまで欲しがる。そんな人間に自立なくして従って正しく使えることができるのか。できるわけがないんです、ね、まずは距離を置くんですよ。人とは神に近しくは、人間から自立してこそ人に使える、親にも使える。それをわきまえた上で少年イエスは両親に仕えた次第であります。神を愛し人を愛する、そういうことなんですけども、私たちには本当に難しいですよね。神との距離感、人との距離感、その調和は主イエスにおいてのみ成り立つものと言えるでしょう。本当は私たちイエス様に見習っていかなくちゃいけないんですけども、完全には見習えないんです。イエス様だけができる。普通の信仰者であれば人間側に偏ってしまうのは確実であります。そして本人が気づかないうちに他人に支配される、あるいは忖度してしまう。日本人の場合は忖度する人多いかもしれない。同調圧力に弱いクリスチャン、珍しくないですよね。しかしキリストにあっては忖度も何もありません。どうして私を探したのですか。本当に遠慮のないセリフです。普通親にそんなこと言えないですけれども、親をもう突き放す一言。愛してるんですよ、もちろん親のこと。でも突き放す一言。本当は誰に従っていくべきかをわきまえた上で人間にも仕えてくださる。それが誠の王、神の子キリストの生き様なのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは救い主イエスキリスト、誠の王なるお方を人間の子供としてこの世に与えてくださいました。親からも聖書の御言葉を、またさまざまな生活の知恵を学ぶべき人間の子供として御子イエスを与えてくださいました。しかしその中ですでに人間を超え出たしのぐ神の子であられることを改めて覚えます。私たちがいかに神の似姿としてあなたに親しい関係あるものとして生きるべきなのか、御子はすでに先立って道筋をつけてくださいました。私たちはその御子の歩みに従いゆくもの、また本当は御子に習うべきものであるにもかかわらず、どうしても人間の方に偏りがち、あなたに従っていく中でどうしても人間におもねってしまう、恐れて従ってしまう、隷属してしまう、忖度してしまう、そのような関係であることも覚えます。また肉親の情を優先してあなたを疎んじることもままあるものであることも改めて覚えます。そんな私たちのためにこそ御子イエスキリスト、完全なる神であり また完全なる人としてこのように生きなさいとあなたはお示しくださいました。このようには生きられない私たちでありますけれども、あなたは御子イエス・キリストを私たち全人類の長男として与えてくださいました。私たちは本当に不甲斐ないものでありますけれども、御子イエス・キリストがおられるおかげであなたに顔を向けて歩むことができる、その大いなる恵みを感謝いたします。どうか2026年新しい年、私たちが至らぬものでありながら神の子とされていること、神の子とは何なのか、あなたの関係、あなたとの関係においてどのように生きるものであり、また人との関係においてどのように生きるものであるのか、及ばずながら神の子、まことの神の子を見させていただきましたので、どうか私たちもまた御子イエス・キリストに似たるものとして御霊の力によってこの新しい年も成長させてくださいますように切にお願い申し上げます。またどうか世界中の人々、またこの地域にあるまだあなたを知らない人々にどうか真の神の子をお示しくださいますように、私たちをどうか世に使わせてイエス・キリストを証しするものとさせてください。イエス・キリストを証しする一年とならしめてください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。